恵みをいただく御言葉は、ヨシア記の21章1節から42節までです。ヨシア記21章1節から42節。その時レビ人の一族の頭たちは、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人諸部族の一族の頭たちのところに来て、カナンの地のシロで彼らに告げていった。主は私たちに住むべき町々と家畜のための放牧地等を与えるようモーセを通して命じられました。それでイスラエル人は主の命令で彼らの相続地から次の町々とその放牧地とをレビ人に与えた。ケハテ諸子族のためにくじが引かれた時、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族のうちからくじによって13の町がレビ人の祭司アロンの子孫のものとなった。エフライム族、ダン部族、マナセの半部族から当の町がくじによって残りのケハテ族のものに、イッサカル部族の諸子族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンのマナセの半部族から13の町がくじによってゲルション族のものに、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族から12の町がメラリ族の諸子族のものになった。イスラエル人は主がモーセを通して命じられた通りに、これらの町とその放牧地をくじによってレビ人に与えるとき、ユダ部族、シメオン部族から次に名を挙げる町を与えた。これらはレビ人に属するケハテ諸子族の一つ、アロンの子孫のものとなった。最初に彼らにくじが当たったからである。彼らにはユダの産地にあるキリアテアルバ、アルバはアナクの父、すなわちヘブロンとその周囲の放牧地を与えた。しかしこの町の畑とその村々はエフネの子カレブにその所有地として与えられた。祭司アロンの子孫には殺人者の逃れの町ヘブロンとその放牧地、それにリブナとその放牧地、ヤティルとその放牧地、エシュテモアとその放牧地、ホロンとその放牧地、デビルとその放牧地、アインとその放牧地、ユタとその放牧地、ベテシメシュとその放牧地、すなわちこれら2つの部族から9つの町を与えた。またベニヤミン部族の中からもギブオンとその放牧地、ケパとその放牧地、アナトテとその放牧地、アルモンとその放牧地、この4つの町を与えた。それでアロンの子孫である祭司たちの町の総数は13の町とその放牧地であった。ケハテ族のうち残りのレビ人であるケハテ諸子族にはエフライム部族からくじによって次の町々が与えられた。彼らにはエフライムの産地にある殺人者の逃れの町シェケムとその放牧地、ゲゼルとその放牧地、キブツアイムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、この4つの町、ダン部族からエルケテとその放牧地、キベトンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテリモンとその放牧地、この4つの町、マナスの半部族からタナクとその放牧地、ガテリモンとその放牧地、この2つの町を与えた。残りのケハテ諸子族には全部で10の町とその放牧地が与えられた。レビ諸子族の1つゲルション族にはマナスの半部族から 殺人者の逃れの町バシャンのゴランとその放牧地、ベテペーシェテラとその放牧地、この二つの町、イサカル部族からキシュヨンとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ヤルムテとその放牧地、エンガニムとその放牧地、この四つの町、アシェル部族からミシュアルとその放牧地、アブドンとその放牧地、ヘルカテとその放牧地、レホブとその放牧地、この四つの町、ナフタリ部族から殺人者の逃れの町ガレラのケデシュとその放牧地、ハモテドルとその放牧地、カルタンとその放牧地、この三つの町を与えた。それでギルション人の諸子族の町の総数は13の町とその放牧地であった。レビ人の残りのメラリ諸子族にはゼブルン部族からヨクネアムとその放牧地、カルタとその放牧地、ディムナとその放牧地、ナハラルとその放牧地、この4つの町、ルベン部族からベツエルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メファーテとその放牧地、この4つの町、ガド部族から殺人者の逃れの町キルアテのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、ヘシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地、全部で4つの町。これらの町は皆レビ諸子族のうちの残りの諸子族メラリ族のもので、くじによって与えられた12の町であった。イスラエル人の所有のうちでレビ人の町は全部で48の町とその放牧地とであった。これらの町にはそれぞれの周囲に放牧地があった。これらの町は皆そうなっていた。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、イスラエル十二部族に割り当てられたその相続地の割り当てにおいて、その最後にレビ人への放牧地がこうして与えられております。主の働き人に対するその割り当てをあなたはしっかりと忘れることなく、またイスラエル全体からイスラエル十二部族の誰一人として漏れることなく、この主の働き人のための町とその放牧地を与えておられることを覚えます。どうかしよう、私たちも主の働き人に対する割り当てを忘れることなく、レビ人が自分の放牧地に逃げることなく、しっかりと働き人を養って、そして主のための働きがしっかりとなされることを私たちも忘れることがありませんように。どうか今日この語るしもべの唇を清め整えてください。またこの聞く耳を一人一人を、心をあなたが耕して整えてください。これからの一切のことをあなたの手にお委ねいたします。どうかあらゆる攻撃から、またあらゆる礼拝を邪魔するものからお守りくださいますように。一切をあなたの手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。イスラエル十二部族に対するその相続地の割り当てが終わり、そして前回のところでは主がヨシアに仰せられて、逃れの町を制定しなさいと言われて、それで逃れの町を制定したところが前回のところでした。そしてまだですね、十二部族に対する割り当ての最後にしなくてはならないことがありました。それはレビ人に対するその放牧地や町々を割り当てることです。このことも主は命じておられました。逃れの町を制定するとき、逃れの町の前ですね、レビ人に対してもしっかりと その彼らが住むことのできる放牧地やまた町を与えなさい。それらの町々にレビ人が住んで、ね、あのレビ人がそこで子供たちを養ったり、また、馬とか、家畜とかを、まあ、キープするための放牧地が必要ですね。ですから彼らのそのための町を与えなさい。そのことはですね、すでに、まあ、何度か語られているんですけども、特に民数記の35章の方で主が命じられております。これはまだ、モーセが生きていた時、まだそのヨルダン川を渡る前にすでに主が命じておられたことでした。民数記の35章の、1節から、8節までをお読みします。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、その所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れやすべての獣のためである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は、町の城壁から外側に周り一千キュビトでなければならない。町の外側に町を真ん中として東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを測れ。これが彼らの町々の放牧地である。あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れの町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で、放牧地付きである。あなた方はイスラエル人の所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の相続した相続地に応じて、自分の町々からレビ人に与えなければならない。アメン。この箇所においてもうすでに記されております通り、レビ人たちが住むための町々、そして放牧地、それは彼らの家畜とか群れ、また全ての獣のためにその放牧地を与えなければならない。でレビ人はですね、あの畑を耕したり、まあ、そこを耕作したりして働くのではなく、イスラエル住民部族の各部族から10分の1によって養われる特権が与えられております。まあ、ただですね、まあ、彼らがその飼っている家畜、ロバとか羊とか、まあ、そういった、まあ、ちなみにロバは乗り物として、まあ、現代でいうところの車ですね。人が家を建てるときは、ね、車庫も必要です。で、まあ、そういった、まあ、乗り物を入れるための放牧地など、まあ、彼らが、まあ、ですから畑を耕すための町というよりも、住むスペースのための町ですね。まあ、それがレビ人にとって必要です。そしてそれらはですね、イスラエル各部族から、ね、12部族からそれぞれ割り当てられます、ね、ここで、まあ、イスラエルの所有地のうち大きい部族からたくさんで、小さい部族から少なく、まあ、ただですね、まあ、イスラエル12部族の、まあ、例えばシメオン族はもうすごい少ない部族になってしまったから、そこからはレビ人への割り当てはなくて良いというものではないんですね。あのヨシュア記の21章を読みましたところ、しっかりイスラエル12部族、マナセの半部族もシメオン部族も、また、まあ、大きい部族、小さい部族、ユダ部族からも、ね、本当に、しっかりとそれぞれ町が与えられております。で、まあ、逃れの町もですね、 それもレビ人が住む町の中から、選ばれた、ただ順番的にはまず、逃れの町が制定されてから、その後に、レビ人の頭たちが、ヨシアのところに、あの城のところに来て、主が私たちの住むべき町々を、それを与えるようにとモーセを通して命じられましたと、その要請をして、そして、ヨシアがまたくじを引いてですね、それでこのレビ部族に対するその町々をくじで引いて、そしてそれぞれに割り当てたわけです。でそれぞれ、レビ人に与えられた町々、イスラエル十二部族の、大きい部族、小さい部族、とにかく全部族に対して、そのレビ人に差し出すように、ということで、定められております。ですからですね、大きい部族も小さい部族も、等しく、その働き人のための、捧げる土地を提供しなくてはならなかったわけです。神様に対する捧げ物、レビ人などの働き人に対するその捧げ物もですね、富んでる者も貧しい者も必ず何かしらの形で主に捧げなくてはならないんですね。富んでる人は、その全身の生贄として捧げる、の上で、牛、肥えた牛をある人は捧げ、また、牛を所有できない人は、羊とかヤギとか、あるいはそれを所有できない人は、家鳩のひなとか、山鳩のひなとか、自分で手に入れられる、そういう、捧げ物をしっかりと自分の手で持って、そして、主に捧げなくてはならないのと、同じですね。ですから大きい部族も小さい部族もまんべんなくレビ人に必ず、その提供したわけです。そしてということはですね、同時に、レビ人の町はイスラエル中にまんべんなく散らばっているということですね。東西南北、偏ってレビ人がこちらの方は人口密度が高くて、こちらの方にはレビ人が一切住んでないということではなく、しっかりとですね、イスラエル、全土にこのレビ人が住む、町が、どこかしらあったわけですね。レビ人は主の御教え、主の律法が託された部族であり、ですから律法を朗読するときはレビ族、祭司の部族がそれを朗読します。ですから霊的なケアをする、働き人ですね、全世界に、教会は今あります。この日本の国においても、必ず都道府県、多い少ないはあるんですけども、キリスト教会が、それぞれの県に、建てられております。それと一緒ですね、しっかりとその地方の霊的なケアが、なされる、その、霊的な、務めをなす働き人が、全地に散っているわけです。そして、それでそのレビ人が住む、主の働き人が住む町は必ずイスラエル中に部族、全部族が何かしらの町を提供しなくてはならないんです。そしてなおかつこのレビ人が住む町の中から、逃れの町ですね、前回の義明で学びましたあの逃れの町、意図せずして人を殺めてしまった人が逃げ込む町、それはレビ人の町なんです。ですから、誤って人を殺してしまった人は、レビ人の町で養われて、レビ人の中で生活して、そして大祭司が死ぬその時まで、あるいは裁判がなされるその時までレビ人たちの中に住んで、共にレビ人と交わって、ですから、何か霊的な、養いを、しっかりと、一時的になす人のようですね。神様がきっとそのように定められたのでしょう。このレビ人はですね、もう大まかに分けて 4つの、部族に分かれております、といっても、部族としてはケハテ族と、ゲルション族と、メラリ族の3部族しかないんですけども、で特にケハテ族はですね、 あの大祭司アロンの、いる部族です。ケハ帝国の中から大祭司アロンの一族がおり、そしてケハ帝国のその、アロン系の、部族以外のケハ帝族はですね、まあ、レビ記の方で学びました通り、あの幕屋のですね、まあ、結構重要な役割を担っております。幕屋を解体して運ぶときは、このケハテ族の諸子族が、その聖女の中の尊いあのパンの机とか、あと香壇とか、そうした神殿の中の尊いもの、あの契約の箱を運ぶのもこのケハテ族からでした。そしてあの反逆したコラも、まあ、ケハテ族の部族でしたけれども、ですからこのケハテ族の中でも最も先にくじが引かれたのが、大祭司アロンの一族がまず真っ先に引かれて、そして、割り当てられました。でその中で最も先に、くじが当たったのが、あのユダの産地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンですね。このヘブロンという町、この町は本当に特殊な町です。まあ、エフネの子カレブが、ね、この町を欲しいと言って、そしてエフネの子カレブに、そのヘブロンの町を与えられ、そしてなおかつこのヘブロンはですね、殺人者の逃れの町でもあるんですね。そしてこのヘブロン、彼らの父祖であるアブラハムが、ね、あの冒頭で、お読みしました箇所、あのロトと別れた直後のところで主が現れたとき、私はあなたが見渡しているこの土地をあなたとあなたの子孫に与えようと約束された、その、ことがなされた直後にアブラハムが天幕を移してヘブロンに、移住してそこに住んだ、そのような、まあ、いわくつきといいますか、特殊な町ですね。でちなみに、主がアブラハムに私はあなたの子孫にこの地を与えると約束されたこと、これですね、ずっとその後成就していないんです。450年ほどの間、ね、その後、アブラハム、イサク、ヤコブの時代、ヨセフの時代になるとエジプトに移住して、そこで430年の間奴隷として苦しめられます。その後に、ね、ようやくこのヨシアキのところに至って、そしてようやくこのレビ人に対する、割り当てが終わったその時点でイスラエル十二部族がこのカナンの地に定住する土台が築き上げられて、そして、アブラハムに対して約束されたこの地を永久にあなたとあなたの子孫に与えようというその御言葉が実体とされたんですね。まあ、その間実に450年ほどの、500年ぐらいでしょうか、まあ、とにかくそのぐらいの年月が、かかったわけです。このレビ人とそれぞれの部族に対して、割り当てられた町々、それらは、まあ、必ずですね、まあ、殺人者の逃れの町もあり、そして、ケハテ族の他の、まあ、ゲルション族、ゲルション族はちなみに、神殿のその幕屋のですね、幕の部分を運ぶその役割が与えられており、また、最後のメラリ族、そのメラリ族はですね、その幕屋の、土台の、金具とか、まあ、そうした、いわゆる硬いものですね、重量物を運ぶ役割が与えられており、でその、彼らに対する、その割り当てもですね、ちょうど、まあ、イスラエルの東西南北と、まあ、それぞれの場所に割り当てを受けました。まあ、このようにしてですね、主の働き人に対する割り当て、まあ、これは最後の最後になったようですけども、でも、このレビ人に対する割り当てが、終了した時点で、この、イスラエルの全部族に対する割り当てが、終了したわけです。しっかりと主の働き人に対するですね、この割り当て、まあ、これを忘れることなくですね、それをしっかりと終えるべきです。それをしないとですね、このレビ人たちは自分の 町で平安に住むことができず、主の働きも、それもイスラエル全体を代表して、イスラエル全体の長男の贖いとしてレビ人が割り当てられたところもありましたね。ですからレビ人、主の働き人、イスラエルの霊的な代表としてのそのレビ人がしっかりと平安に暮らし、またその必要な生活に必要な土地や、また諸々のもの、それをしっかりとイスラエルの人たちが養ってこそ、本当にこのイスラエルが霊的に健全に機能し、主の働きをなすことができるんです。このレビ人に対するその割り当てもしっかりとなされました。そしてこのイスラエルのこのカナンへの定住がしっかりとして立ったわけですね。本当にアブラハムに対してなされた約束が成就するまでに本当に長い時間がかかりました。昨日火曜日の蒼天礼拝はいつもと違う創世記のところを学んで、ちょうどくしくも昨日開いた箇所、その箇所、ロトと別れた時、主が現れてあなたにこの土地を与えると約束されたこと、それがずっと実体化されていなかったんですね。創世記の学びを争点にするようになりだしたのは2012年の4月ぐらいからでしたけれども、その時の創世記の学びの時のアブラムに対して約束されたことが、ね、今こうして2014年の争点でようやく成就したわけですね。このようにですね、主の約束、なかなか成就しないこともあるんですけども、でも主は真実なお方です。約束されたことはしっかりと果たされるんです。この聖書における約束、成就されたこともあり、まだ成就されていないこともたくさんあります。黙示録の記述はまだまだこれからいろいろと実現していくことがこれから起こっています。主は真実の方です。その真実な主に仕えるためにしっかりとですね、日々主の働きを皆さん自身がなして、そして皆さん自身も主の働き人に対するその癒しなりをしっかりと忘れることなく、霊的に立ち続けて、そしてこの信仰生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日このレビ人に対するその割り当てを見ることができ、そして本当にイスラエル十二部族に対する全ての割り当てが終え、逃れの町も制定されて、そしてこのカナンの地に定住する土台が築き上げられたところを見ました。主よ、どうか私たちも働き人を養うことを忘れることなく、そして私たち自身も働き人としてしっかりと、主よ、富んでいるものも貧しいものもあなたへの捧げ物を忘れることなくしっかりとあなたに捧げ、また働き人がどこかに偏ったりすることなく、まんべんなく全地に散って、そして至るところにおいて主の働きをなすものであり、霊的な養いをなすものでありますように、主よ、どうか私たちを整えてください。この天性においても主よ、あなたの働き人をたくさん起こして、そして日本全国に、世界にあなたの働きをなすために出ていく私たちでありますように、どうか清め導いてください。今日いただいたこの恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。